6月に入りまして、台風接近、また雨を、求めている私たち沖縄ですけれども、でも神様の御手が、この6月も豊かにですね、あることを心から祈ります。今日、久しぶりの方も、おいでくださってますし、一人一人をですね、本当に心から歓迎してまいりたいと思います。今日朝ですね、9時からのファミリー礼拝の中で、教会は幼稚園の家族をお招きしました。で、76人ほど今子どもたちいるんですけど、その約半分が今日、朝の9時の礼拝にですね、ファミリー礼拝に参加しました。で、子ども1人に対して家族がついてきますので、3、4人、多いところは5人というふうにやってきます。それで150人ほどの方々が、教会の教科学校も合わせてですね、礼拝を守りました。1年に1回の花の日礼拝へのお招きなんですけれども、少しでもこの子どもたち家族が神様に触れる機会が持てたらいいなと心から願っております。私たち教会のメンバーもやはり家族がいるわけで、一人で過ごすということではないので、ですから家族が一緒に教会に来れるように、家族のためにですね、また私たちも続けて祈っていきたいと思っております。では、一言お祈りをして今日の御言葉をご一緒に読んでいきます。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。今日6月の10日です。それぞれに記念、あるいは思い出のある日であるかもしれません。神様が1年それぞれに365日を与えてくださって、私たちが一日一日を、また本当に神様の御手の中で歩んでいけることはとても大きな祝福です。命は私たち左右することはできませんし、神様のものです。でも神様が私たちを本当に覚えてくださり、愛してくださり、導いてくださっていることを本当に心から感謝し、私たちお委ねしたいと思っています。今日これから御言葉を読んでまいりますけれども、御言葉の主に出会うことができるよう助けてください。すべて世界の礼拝の上にも届いてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所はマタイによる福音書の6章の中から選びました。新教同訳聖書では思い悩むなというタイトルがついておりますが、今日一緒に読んでみたい聖書の箇所は、それは26節、それから28節あたりを中心として、空の鳥を見よ、野の花を見よと、そのテーマをですね、私たちは読んでまいりたいと思っております。26節、それから28節だけをまず読んでみます。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。28節、なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず、紡ぎも、しない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。空の鳥を見よ、それから野の花を見ようと、静かに聖書を思い浮かべながらですね、外の景色を見ていたいと思う聖書の御言葉です。 私たち五和教会にですね、今日みんな集っておりますけれども、この教会堂の中で私たちは神様からいつも礼拝の中で示されていることは、この私たちの教会は比較的この高さがあって広さがあって、300人の人々が座ることが、かけることができるんですね。詰めればもっと入ってくることでしょうけれども、教会は決して大きさとか広さとか小ささとかということで測ることはできないんですけれども、でも私はこのように五和教会が、高さと広さと、そういうスペースが与えられているということは一つの神様の恵みだと思っております。数ヶ月前に夜の礼拝、第4日曜日は英語礼拝を私たちは、持っています。将来的には夜の礼拝は全て英語そして日本語両方でできたらいいなと考えておりますけれども、その時に、エイドリアン先生がお話になった英語礼拝のことですけれども、先生から新しい言葉をですね、教えてもらいました。それはアンカリングという経済的なことにも使われる言葉なんですけれども、私たちがこう数字をこう大きな数字小さな数字いろんな数字があるんですけれども、そういう数字の中で大きな数字にこう慣れていると、比較的にこう考えているといろんなこの数字あるいはそのいろんな大きさとか高さとか私たちがどうですかっていうふうに求められるときに、例えば3つくらいの数字を上げるとすると10とか50とか100とかですね、上げると大きなこの中でこう生活をしていると、あるいはそういう数字にこの親しんでいると、私たちの答え方がですね、これが大きな数字に近いものをこの答えていくこのことがよくあるって見られるということになるんですね。で、私たちこの礼拝の中でこの神様が与えてくださったこの礼拝堂の中で私たちが毎週礼拝を捧げるこのことは、この時間はこの私たちの神様が大きなお方であるって、神様は私たちの思いをはるかに超えて働いてくださることのできるお方であると、そのことを私たちはこのスペースの中でこの神様が備えてくださった礼拝堂の中で私たちがこう心に留めていく思い巡らしていくということは一つ私たち五和教会に与えられている祝福だと思っております。私たちの神様はどうでしょうか。あなたにとって神様ってどういう大きさでしょうか。どういう高さを持っているでしょうか。どういう広さを持っているでしょうか。そのことが私たちの毎日の生活の中で関わってくると思うのです。さて今日の聖書の御言葉を、読んでいきますと、野の花を見てごらんなさい、あるいは空の鳥を見てごらんなさいっていう、とても優しくこうマタイはイエス様の言葉として、伝えているんです。野の花の好きな方々もいるし、また空の鳥を見ることが好きな方々もいるし、また子どもたちでしたらですね、最近はミミズとかそのオケラとかアリとかそういうのを集めてですね、園長先生こういう虫がいましたよってですね、虫かごにですね、取ってそれをこう大切に宝物のようにですね、見せてくれるお友達がいるんです。ですから私たちのこの自然界を通してその花も草もそれから、動植物もすべて私たちに神様が語りかけておられることをですね、私たちは 知ることができるわけです。でもですね、私たちは野の花を見て、空の鳥を見て、昆虫を探して、そして生きているだけではありません。毎日の中でいろんなことが起こってくるんです。そして考えられなかったこと、そして自分自身も含めてこの周りがですね、本当にこういろいろなこう動きがあるわけです。私たちの、教会の中でも、先ほど司会者の方が祈りましたけれども、家を全焼したという羽地ファミリーのこともですね、あるんです。誰も家族も全てのものが焼けるなんて思いもしない、そういうことがあったんです。それから金島家におきましては、愛する娘を天に事故で送りました。このことも私たち誰もが考えることができない、また家族さえもそのことを思うことができない、そういう出来事でありました。ですから私たちの毎日の生活は、野の花を見る、空の鳥を見る、あるいは仕事、学び、いろんなことがある中で、いろんな苦しみや痛みや悲しみや、そしていろんなことが私たちの生活にこう及んでくるわけです。そんな時に自分の中に閉じこもっていたら、あるいはこう自分の世界にとどまっているならば、その一つ一つを乗り越えることはできません。私たちが乗り越えることができるのは、この大きな世界を、大きな広い神様の見ての技を覚えないと、私たちはそれを突破することができないんです。で、イエス様は空の鳥を見なさいって、野の花を見なさいって言いましたけれども、それはすごいねってということだけにとどまらず、イエス様が空の鳥を見なさい、野の花を見なさいと言ってることは、その背後にあることがどういうことを私たちに語りかけているのか、そのことを私たちは読んでいかなければいけない、考えていかなければいけないということになるんです。今日はその空の鳥を見る、あるいは野の花を見ようと言われたイエス様の言葉から、何を私たちは心に留め、そして神からのこの御言葉、そして神の御旨を心に留めながら、私たちがこれから歩んでいけるか、その力となるこの神様の言葉をですね、しっかりといただきたいと思っています。さて、野の花、空の鳥を見て、私たち第一に思うことは、神が、天地を作られた神が、これらのすべてのものを作っておられると、そのことを聖書は私たちに語っています。そしてイエス様が今から2000年前に来られただけではなくて、これからまたもう一度やってくるとお約束していることだけではなくて、この天と地が作られたその時から、主イエスは、一人ご神の子イエス・キリストは、父なる神様と共にいて、この世界をお作りになったと聖書は言ってるんです。ですから神様がこの天と地すべてのものを、野の花も、そして空の鳥も作られたと、そのことをですね、私たちはその主権者である神様、創造主である神様に私たちの心を寄せていかなければいけない。そして私もこのお方が、このイエス・キリストが私たちを創造してくださったと、そのことをですね、私たちは心に留めておきたいことです。でもですね、神様を作って創造して、あとは自由にしてっていうことではなかったんですね。神はこの天と地を作られたことの同時に、この作られたものを保っておられる、力を与え続けておられる、 支え続けておられるということが聖書の中で書かれているんです。で、この野の花は、そして空の鳥は、こう働いて蔵を建てたとか家を建てたとかということではないんですけれども、でも神様がその必要に応えてくださって、その野の花やそれから空の鳥、このすべての生き物、私たちを含めて神様が私たちを支えてくださっていると、そのように聖書は語っているんです。で、この世のものがいろんな退化してるとか、いろんなこう異常的に物事が変わりつつあるという、その原因は神様にあるというよりも、神様から委ねられている私たちがこの世界を、この環境を守りきれていないって、そのことを神様からそこを納めなさいって、そして使えてきなさいって言われたことを、私たち人間がそのことを守れない、そして人間の方で汚染をしたり伐採をしたり、そしてこの自然界のバランスをですね、壊しているということになります。よくニュースなどで聞きますけれども、この使ったものがそのまま捨てられているとか、海に放り投げられているとか、いろんなことをですね、私たちは聞きます。ですから神様はこの世界を保っておられますけれども、でもその保っていくこの世界を、私たち人間が、自分自身がそのことをこううまくバランスの取れない世界にしているということになります。いろんなこの私たち人間による破壊、そしていろんなきしみが今世界で起こっている、それが原因となるわけです。さて、聖書の中にですね、私たちはいろんなこの動植物が出てくることがあるんですが、例えばヨブ記の中で、ヨブといえば豊かなこの家族であったヨブが、一瞬のうちに全てのものを取り除かれて、そしてとても自分の体も痛め、それからいろんなこの親子の関係、家族の関係、友人の関係も壊れて、こうとても苦労する姿がそこに描かれています。三人の友達がやってきて、そしてヨブと話をしながら、どうしてこんなことになったのかと、その解決をですね、友達はそれをこう解いていこうとするんですね。でもヨブ記の中でほとんどのこの内容が、この三名の友達とのやり取りが書かれているんです。でもそれでは解決はなかったんですね。ヨブが解決をしたところは、それは神様がヨブに、この天地万物の創造されたものを見てごらんなさいって言われたところから、ヨブは神様の大きさに触れて、神様の豊かさに触れて、そして自分が持っているこの問題が、その神様の大きさに比べると、こう、なんと神様に答えたらよいものか、こう、ヨブは考えたんですね。ですから、あのヨブ記のハイライトは、論争ではなくて、討論ではなくて、ディスカッションでもなくて、神様がこの天と地をご覧なさいって、見てごらんなさいって、その神様の大きさに触れるときに、ヨブは自分自身を取り戻し、そして神の御手の中で生きていく、そのことをですね、彼は教えられていったのです。それから有名なヨナ書ではどうですか。ヨナ書では小さなトウゴマが出てまいりますね。トウゴマ、自然のトウゴマがこう育って影になって、とても ああ気持ちよく夜は過ごすんですが、一瞬のうちにその唐ごまも緑も消えてなくなりました。夜は怒ります。なんで気持ちよかったのに、こんなにこの気持ちよく過ごしていたのに、どうして神様はそれを取り除いてしまったのですかって、そういう植物が出てきますね。でも呼ぶ家のハイライトというのは、それは大きな魚が呼ぶを飲み込んで、そしてもう海の底に引きずられていくような中、大きな魚の中で彼は救われて、そこで三日三晩過ごしていきます。そして彼は異邦の地に、彼は放り出されていきます。助かって、そしてニネベの町に行って伝道をしていくんですね。神様は私たちのこの自然界を用いて私たちを取り扱ってくださる。そしてあのヨナ書で魚が何ができるかって、動物が何ができるかって、生き物が私たち人間様に何ができるかって思うような私たちの姿を、考え方を打ち砕いて、神様はどんなものでも用いてくださる。どんなこの生き物でも神様の御手の中にあって私たちを取り扱ってくださることができると、そのようにですね語っているんです。皆さんもいろんな経験をしたと思うんですね。私はこう嫌いな食物があったんですね。それはピーマンでした。私はピーマンをですねこう食べるときに本当に嫌でした。そしてそのピーマンをですね嫌っておりましたけれどもですね、私の母の妹のところに下宿していたときですね、小学校のときですけれども、そこでピーマンをですね毎食食べるようになったんですね。私は泣きながら食べました。そして吐く気持ちを経験しながらですねピーマンを1週間食べ続けたんですね。匂いも嫌だし味も嫌だし、なんか嫌だなって思ってたんです。でもですねおばは偉いもんでですね、毎食ピーマン出して、ちゃんと責任額の皿をですね用意して、その皿にピーマンを持ってですね、私はまあそんなに多くはなかったんですけど、毎食食べなければいけなかったんですね。食べなければ許さなかったんですよ。でそういうおばさんだったんですね。で私はまあ食べ続けて、ああとても気持ちが悪い中で食べ続けたんですね。でもですね1週間経ったら不思議なことが起こったんです。あんなに食べれなかったピーマン、嫌だったピーマンがですね生で食べれるようになっているんですよ。そして今ではですねこのピーマンは私の好物の一つなんですね。ピーマンをカットして、そして玉ねぎとか一緒にですね食べることもできるんですね。ピーマン、たかがピーマンと考えることができますけどね、でも私にとってはこのピーマンは私の人生を変える大きなことだったんです。私の世界観が変わったんですよ。人生観が変わったんです。やってできないことはないって、そのことをね私はねこのピーマンのことからですね教えられたんです。だから今私にとっては食べれないものはない、今のところですよ、ないと思います。やってできないことはない。スポーツでも勉強でもとにかくやればチャレンジすれば大丈夫できるという、そういう思いがですね私はピーマンを通して教えられたんですね。たかがピーマンと思うかもしれない、でもこの一つのピーマンという植物、この野菜で私の人生は大きく考え方が前向きに変化したんです。同じように神様は私たち一人一人を取り扱う中で、一人一人にとってそれが何かは分からないんですけれども、でも神様は私たちをこの自然界のすべての材料を持って、動植物を持って私たちを取り扱ってくださり、私たちを変えることのできるお方であることをですね私は信じているんです。 ですから空の鳥を見よう、野の花を見ようとイエス様は言われましたけれども、その美しさに見とれるだけではなくて、この空の鳥を通して、野の花を通して、神様は私たちに何を語っているのかって、何を願っているのか、何を考えてほしいのか、そのことをですね、イエス様は私たちに語られているわけです。さて、一つ目は神様がこの天と地を創造された大いなるお方であるということで、そして二つ目はこの天と地を作られたお方が今もってこの自然界を治めておられる、私も人間も神が治めておられると、そのことをですね、私たちは知ることができます。さて三つ目ですけれども、そんな空の鳥、そして野の花ですけれども、それを見るたびに神様が私たちに言われることは、あなたはそれらよりもはるかに優れたものではないかと言ってるんですよ。野の花、それから空の鳥、この動植物すべて命あるもの、その中であなた方人間はもっと大事な大切な存在ではないかと、そのように神様は私たちに語っているんです。26節、あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。28節、29節、栄華を清めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。三十節、ましてあなた方はなおさらのことではないかとイエス様は言われたんですね。ですから私たち人間がどれほど神の目にとって高価で尊い、あのモーセの両親はモーセが生まれた時にとても可愛いって美しい子だって聖書に書いてあるんですね。でもよく聖書を読むと、モーセの両親は自分の子だから可愛いという、そういうことだけにとどまらず、神様のなされるこの子供は、神様によって授かったこの子供は、神の目にとってどれほど愛されているものかということをですね、モーセの両親は分かったんです。そのことがヘブル書の中で、使徒言行録の中でも書かれているんです。ですからモーセの両親がこのモーセが生まれた時に、なんと美しい子かって、可愛い子かと声を出したのは、それは人間的な両親のその愛、見方だけではなくて、神様がこの子をどれほど美しく考えているかと、そのことを聖書は語っているんです。であるならば、私たち一人一人も野の花、空の鳥を見るだけではなくて、そのすべてのものを作ってくださった神が野の花以上ではないかって、空の鳥以上ではないかって、ましてあなた方はなんと素晴らしいもの存在なのかと、神が言われた、イエス様が言われたこの言葉は、私たち本当に心に留めておく必要があるんです。ですから今日の箇所で、思い煩うなとか思い悩むなとかっていうテーマがつくところでもありますけれども、でも神様のこの大きさに触れるときに、神様がイエス・キリストを私たちに授けるほど、命を与えるほど私たちを愛してくださったということを読むときに、私は生きてていいんだ、私はこれから頑張っていけるって、どんな中のどんなことがあったとしても、この大きな神様が、私を愛してやまない神様がいてくれるならば大丈夫だって、どんな悲しみや痛みや困難の中でも 私は頑張れるって、そして永遠の命が与えられて、神の家族に迎えられて、私たちは生きていくことができるって、そのことをですね、私たちは本当に教えられているのです。ですから今日の聖書の箇所は、まさしく私たちの存在がどれほど価値ある高価で尊い存在であるかということを私たちに語っているのです。さて今日の箇所を読み終えるに際してですね、3つのことを私は皆さんに心に留めておいてほしいことがあります。まず一つは、神様が私たちに信仰を与えてくださっている。6章の30節に次のように、イエス様は語っています。6章の30節、今日生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方はなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよと、イエス様が言われた言葉です。でも一粒の信仰、一粒のからし種ほどの信仰があるならば大丈夫なんです。イエス様は私たちにその信仰を与えてくださっている。しかもこの信仰は二つ目、それは天の父を信頼し見上げていく信仰なんですね。天の父、6章の32節に書いてありますが、それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であると。天の父が私のうちにおられる、私を導いておられる、この天の父が私と共におられるということですね。三つ目、一つは何でしたか。それは信仰が与えられている。二つ目、天の父が私たちの身のそばにおられる。三つ目、それは33節、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。ここで3つ目のことを紹介するならば、何よりもまずという言葉です。最初にって、初めにっていう言葉ですね。創世記の一章の一節は有名な言葉で、初めに神は天地を創造されたって書いてありますが、これはこの天地を創造された時の御言葉だけではありません。今週のすべての局面で、すべての場面で、私が初めにということではないんです。初めに神がなんです。初めに神がこの礼拝を私たちに開いてくださった、宴会のようにしてくださった、神様のもとに初めに神様私たちを導いてくださったって、明日も初めに神が私に働いてくださるって、ご飯を食べる時も寝る時もいろんな場面で、私がではなくて初めに神がということなんです。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆与えられると約束してるんですね。神様の約束は、イエス様の約束は、私たち人間の約束とは違います。必ず実現する神の約束なんですね。信仰が与えられ、天の父が与えられ、そして初めにって、全てにおいて神を第一とする、神をお迎えする、そのことが私たちの思い煩いを解消してくれる大きな力となることを信じております。この1週間6月ですね、楽しみにしてます。イギリスからトモッキ君も帰ってまいりましたね。 久しぶりなんですけど、本当に、嬉しく思いますし、またしばらくぶりの方々もおりますし、また本当にこの神の家族、この神の宮で私たちは毎週心が開かれて大きな大きな神様の見てる中で過ごしていく、そのことを確信し、新しい一週間を過ごしてまいりたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。今日私たちは空の鳥を見てごらんなさい、野の花を見てごらんなさい。イエス様のお言葉の中に私たちの心を強めてくださる、私たちの心を大きくしてくださる神の語りかけに私たちも応えるものとさせてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。